サムエル記の第1、4章、3節と4節を開いてください。サムエル記第1の4章、3節と4節をお読みしたいと思います。早速お読みしますね。民が陣営に戻ってきたとき、イスラエルの長老たちは言った。なぜ主は今日ペリシテ人の前で我々を撃ったのだろう。シロから主の契約の箱を我々のところに持ってこよう。そうすればそれが我々の真ん中に来て我々を敵の手から救おう。そこで民はシロに人を送った。彼らはそこからケルブに座しておられる万軍の主の契約の箱を担いできた。エリの二人の息子ホフニとピネハスも神の契約の箱と一緒にそこに来た。神の箱を戦場に持っていったという話になりますが、前回、私たちがサムエルが神の幕屋に仕えていたけれども、神がサムエルに予言の言葉を与えてエリの家が裁かれる ところを読みました。覚えてらっしゃるでしょうか。そして4章に入って、ここでイスラエルの宿敵であるペリシテ人と戦うわけなんですが、ペリシテ人と戦って約4000人が死んでしまったんですね。で、なんで主がこのように撃たれたのだろうって嘆いて、そこでああそうだ、神の契約の箱を持っていけば主がそこにおられて我々のために戦ってくださると思いつき、神の箱を城から運ばせてきたわけです。結果はですね、惨敗です。4000人ではなく、なんと3万人が打ち負かされ、また疫病でも倒れました。その時に神の箱がペリシテ人に奪い取られて、エリの二人の息子も殺されるという話であります。神の箱さえあれば、そこに神の力が働くと考えた彼らの思いがことごとく打ち砕かれたわけなんです。人間って興味深いです。宗教的な何か用具を持っていけばそこに何かが働くと思うわけなんです。ある津波被災者の方のことをお話ししたいと思います。彼は数多くのクリスチャンによる援助を受けました。ですからイエス様がこれまでの自分の信じる神仏とはかなり違う存在だなって分かったんです。彼は感動しました。そこで津波で流された自分の家の跡地にお世話になっている教会の人のために、そこに大きな教会を打ち立てたいと願い出ました。まあ、それは結局叶えられなかったんですね。地区の上の方にやめてくれと言われて、けれども結果から、そしてですね、素晴らしいことが起こりました。彼は鉄骨で組む十字架を立てることはできませんでしたが、自分の心の中に十字架につけられて3日目によみがえられたイエス様を受け入れることができたんですね。もう一人の話をします。身近な人です。私の父です。彼は、私がですね、クリスチャンになったので彼は不安になりました。私が死んだその、いわゆるお盆の時にですね、墓に行ってもですね、線香はあげないわ、祈ることもしない。それで自分の葬儀を死んだ後であげてくれるのかと不安になってですね、清正、キリスト教式でいいからお父さんのことをちゃんと弔ってくれ、葬儀さえやってくれればいいから、つまり葬儀をやれば自分は成仏できる、いいところに行ける、 そのように思ったわけです。で、私は何とも答えませんでしたが、まあ、心の中では叫んでいました。お父さん、お父さんがイエス様を生きているうちに信じないで、キリスト教式の葬儀をあげても気が狂っちゃうよ。主は私の叫びに聞いてくださって、今は同じようにキリストが十字架につけられ3日目によみがえられたことを信じています。このようにですね、外側にあるそのものですね、宗教のこの用具といったらいいでしょうか、それに神の力があるんだと思っていたのがイスラエルの民でした。けれども罪の深い悔い改めと信仰によって誠の力を、神の力を受けた復興の歴史を午後の礼拝に学びます。4章から7章までですね、この話になってきます。神の力がどこから出てきたのかなんですね。で、今のこの3節と4節の前後関係を見ながらじっくりと彼らのそのした過ちを見ていきたいと思います。イスラエルの人たちは必ずしも神について無知ではありませんでした。一節を見るとサムエルの言葉が全イスラエルに行き渡った頃とあるんですね。サムエルの言葉、つまり神の言葉ですよ。これは予言の言葉ですから、これが行き渡っていたわけなんですね。神様のことは分かり始めたわけなんです。けれども理解できぬことが今起こったわけなんです。私は神の民であるのに、なんでペリシテ人に打ち負かされたんだろうって思ったわけなんです。神様のためを思って、神様のことで私は戦っているのに、なぜ負けてしまうんだろうって思ったわけなんです。まあ現代版にしたら、私は教会に通い始めたのに、なんでその時からいろんな悪いことが起こるんだろうというふうに言い換えることができるかもしれません。前回はハンナの祈りを学びました。で、ハンナも主が彼女の胎を閉じられたという理解できぬことを経験しました。その時彼女は何をしましたか。主の前に心を注ぎ出しました。イスラエルの人たちはどうですか。3節にですね、民が陣営に戻ってきた時、イスラエルの長老たちは言った。なぜ主は今日ペリシテ人の前で我々を撃ったのだろう。あれ、祈りがないんですよ。なんで主がそういうことを行われたのだろうという疑問が出てくるのはまだわかるんですが、立ち止まって祈ってないんですね。いかがでしょうか。私たちが自分では対処できない問題や課題が出始めたときに立ち止まってるでしょうか。主の前に出ていくでしょうか。それとも自分のやりたいことをどんどんやっていって、結局願っていることが得られていないフラストレーション、葛藤を覚えていないでしょうか。私たちが生活を歩んでいるときに石が出てきます。歩いている道に石があるんです。つまずくなって思った時に、そのまま歩いたらもちろんつまずきます。転んでしまうんです。立ち止まって祈るんですね。ヤコブが手紙、自分の手、そのヤコブの手紙の中でこう言ってますけれども、あなた方のものにならないのはあなた方が 願わないからです。とっても単純なことですね。あれって思ったら祈ってなかったって気づくんですよ。神はこうしてくれてないという前に、その前にそのことについて神に祈ったかという問いかけをするべきなわけなんです。そしてイスラエルの長老たちが続けてみると、シロから主の契約の箱を我々のところに持ってこようと言いました。主の前に来て主のもとでへり下るのではなくて、とにかく神様に来てもらおうなんですよ。これ役割が逆だって分かりました？神様を便利な道具のように持ち出してきてるわけなんです。自分が神様のしもべではなくて、神様が自分のしもべになってるんですよ。異教徒であれば、これはいつもしていることなんです。偶像というのはいつも自分のやりたいことを叶えてくれる道具なわけなんです。彼らも神に対して同じように取り扱ったんですよね。聖書ではこの態度のことを別の言葉で主を試すっていうふうに言ってます。また主を試みるっていうふうに書いてます。イエス様が荒野で悪魔の誘惑を受けられたときに、悪魔がこう言いました。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。でイエス様がこう答えました。あなたの神である主を試みてはならない。わかりますか？今自分が飛び降りた、そしたらこの約束が聖書に書いてあるんだからやらせようと、その守られるだろうと、こう言ったわけなんですね。これ試してるんだよと。神様に無理やりそのような状況に押し入れさせようとしていると。だからさっきのもまた戻ると、神様を利用しているわけなんですよ。そして次に彼らは、そうすれば我々、それが我々の真ん中に来て我々を敵の手から救おうと。物理的に神の箱があるから神がおられて戦いを勝利に導いてくださると勝手に思い込んだんですが、これはまさにキリスト教版のお守りですよ。お守りです。それがあれば何かが動くと。これが私たちの心の中でしばしばいろんな形で起こってくるわけなんです。例えば、私は教会に来ているからそれで自分の永遠の行き先は安全だ、守りの館みたいにですね考えてしまう。これによって地獄に引きずり下ろそうとしている悪魔は自分に手を触れることはできないですね。いろんな形形式もそのお守りみたいになってしまう。この場所に座ったら精霊が強く働くかもしれないですね。牧師が大きな声で話したときは精霊の降り注ぎが顕著になってきた。いろんな形があってそこに中身があるんだという考えを持ってしまうわけなんです。で、これがお守りと変わらない。イスラエルの民がこの間違いを犯したわけなんですね。で、5節を見てみますと、主の契約の箱が陣営に着いた時、全イスラエルは大歓声を上げて、それで地はどよめいたと。まあ、皆さんがそこにいるとお考えください。ですか、もう大熱狂になってるんですよ。 そしてペリシテ人もちょっとビビります。ちょっとどころかかなりビビってますが、その後が悲惨ですよね。ビビったんですけれども、士気を取り戻してなお勇気出して反撃に出ていくんですよ。それで3万人倒れちゃうんですね。皆が興奮して喜んで意気投合していると、そこに主がおられるということではないことが分かりますね。じゃあ喜んで意気投合して騒いでる時に神が臨在しているのか、単に私たちの感情や肉やそういうもので喜んでいるかの違いをどう見極めていけばよいのか、区別できるのか、ひとえに聖霊の実です。聖霊の実がその喜びの中に見ることができるのかなんですね。ダニエル書の3章にバビロンの王ネブカデネザルが金の像を平野に建てている場面が出てきます。バビロンの諸州の役人がその前に来てひれ伏す儀礼をこの王が命じたんですけれども、そのひれ伏す時に実に麗しい音楽を奏でるんですね。こう書いてあります。それで民が皆角笛、二冠の笛、縦ごと、三角ごと、ハープおよび諸々の楽器の音を聞いた時、庶民、諸国、諸国語の者たちはひれ伏してネブカデネザルの王が建てた金の像を拝んだなんですよ。もうこれはいわゆる私日本有数のですね、または世界有数のオーケストラ団がですね、この演奏をしているというふうに考えていただければいいでしょう。でほとんどの人が拝んだんですけれども、拝まない人が3人いました。ダニエルの友人なんですね。そこでバビロンの王が怒りたけったと書いてあるんです。ここに御霊によるものではないことがはっきり分かりました。もし神の御霊によるものであれば、柔和に温和に3人に語りかけたわけなんですけれども、その素敵な音楽とその儀式を妨げられたことによって、大いに気分をネブカデネザルが害しているわけなんですよ。気分の良さ、全然聖霊によるものではなかった。なんでか、自分の気にそぐわない人がいるときに、それでも主の御霊によって相手を憐れる思いが与えられて接するとき、そのときに身を見るんですね。聖霊の実です。でこうしてイスラエルの民がしばらくの間神の箱を失っていきます。エリも神の箱が奪われたことを聞いて倒れて死んでしまいました。で祭司の息子ピネハスの妻も、子が生まれそうになっていて、助産婦が男の子が生まれましたよと言っても気に留めることなく、その子をイカボテですね、栄光がないと名付けました。主の栄光がイスラエルから去ったということであります。ですからまとめますと、私たちが祈らない、自分の考えや思いを先行させる、主を利用する、試す、こういうことを行っていけば、残るは神の栄光のない虚しさがあるのみです。彼らは神様の言葉を聞いていたんですが、成熟には向かっていなかった。神の箱を持ってくればという非常に幼稚な考えを持っていた。神の箱が何を意味するのかということを彼らは知らなかった。いや、教えられていたかもしれませんけれども、ちゃんと聞いていなかった。 でヘブル人への手紙に信者に対して次のような叱責の言葉、叱る言葉があります。5章の12節から14節で、あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は硬い食物ではなく乳を必要とするようになっています。まだ乳ばかり飲んでいるようなものは皆義の教えに通じてはいません。幼子なのです。しかし硬い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものです。硬い食物を食べることが彼らに必要なんだよというふうに言っていたわけなんですね。で、この神の箱って何なのかなんですね。これはイスラエルの人たちがシナイ山のところで幕屋を作りなさいと神から命じられて、そして契約の箱を作り、贖いの蓋を純金で作り、ケルビムの天使を彫りなさいと神が命じられているわけなんです。そして神がこう言われました。私はそこであなたと会見し、その贖いの蓋の上から、すなわち証の箱の上の2つのケルビムの間からイスラエル人についてあなたに命じることをことごとくあなたに語ろうと。で、これを聖書で読んでいくとどうなっていくかといったら、主なる神様が天の御座においてケルビムが周りにいて、聖なるかな聖なるかな聖なるかなと神を絶えず賛美し礼拝している姿があるんですが、まさにそのケルビムの間から語ると言われた神様、神の箱、その上の贖いの蓋というのは神ご自身の御座を表していたわけなんです。そしてその契約の箱があるのは幕屋の中の聖所のさらに奥にある至聖所の中。聖所と至聖所は垂れ幕があって、日頃は、この祭司が聖所のところでは、この奉仕をしていますけれども、至聖所の中は年に一度だけ大祭司が、しかも自分の罪を、この清めていただくための生贄をほふり、そしてイスラエル人のための罪のための生贄、これをほふってですね、その血を携えていって、その契約の箱のところで、この血を振りかける。このことをすることによって初めて近づくことができるわけなんです。そして移動するときには幕をかけてレビ人が運んでいくと。で、これと違う方法、異なる方法を少しでも行うと、レビ記に書かれているんですけど、事件が起こったんですが、聖なる日によってたちまち祭司が殺されてしまったというのが書いてあります。なぜか、天の御座を表しているからなんですよ。清く完全なる方がおられるところを表している。だからそこに少しでも欠陥があったらたちまち滅ぼされてしまうというほど清いわけなんです。そして大祭司を表しているのはその、天においては、本物の天においてはただ一度だけ自分自身の血を携えて、生贄の血ではなくて自分自身の血を携えて父なる神のもとに持っていったイエス・キリストを表しています。年に一度というのは永遠というのを表します。ただ一度というのを表しています。なんで2000年前にイエス様が十字架にかかったのが私に関係あるの？関係あるんです。永遠にただ一度だけそこで行ったんです。何回もやる必要ないんですよ。この2000年の21世紀の時代にですね、イエス様また十字架につけられる必要ないんですよ。あの2000年前に皆さんのことを知っておられて、そのための罪も負ってくださり、清めてくださり、そのための血を父なる神に持ってったんだいうことを表しているわけなんですね。 ここまでの知識が、あの神の箱というものの中にあるわけなんですよ。そして実際に契約の箱動いた時がありました。戦いの時にも動かした時があったんです。でもただ動かせば良いというのではなくて、神様の命令があったから動かしたんですね。それがヨシュア記に書いてあって、祭司がそれを担ぎなさいと命じられたことがありました。ヨルダン川を渡る時ですね。それは神ご自身がイスラエルを先頭に立って進んでくださることを表しておられて、そして神ご自身がこの川をせき止めることを表しておられたわけなんです。神の命令があり、あと信仰が必要でした。だって水が流れてるんですから。そこに足をつけるまで何ら変化がなかったんです。信仰が必要です。でもそれで聞き従ったら神様がその通りにしてくださった。で戦う時、エリコですね、エリコとエリコで戦う時にも神の箱がその前に行って、そして1日に1周、そして7日目は7周したと。これは何を表しているかといったら、神の裁きそのものを表しています。この世に対する神の裁きを表しています。なぜそれがわかるか、黙示録を見れば7つの封印の巻物があり、7つ目の封印が解かれたら7つのラッパが出てきて、7つ目のラッパが吹き鳴らされた後に、これ7つの鉢が出てくる。神の究極の裁きが地上に下ることを表していて、それを代表するために神の箱を動かせと言ったわけなんです。でこのように霊的な意味合いが含まれてるんですね。これ戦いに行くときに神の箱を持っていくときであるとかですね、知っているからこそ行っていることに霊的な意味を持ち、神の力を体験できるんです。ですから私たちは霊的な力を知るための順番を知る必要があります。1にも2にもまずは神の御言葉を聞き、それを聞いて信じて応答することになります。これが大黒柱になります。骨格になります。土台になります。ローマの10章の17節で、そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですってあるんですね。でこのキリストについての御言葉、言葉というのはギリシャ語には2つあるんですよ。日本語でも英語でも、表せないギリシャ語っていうのはですね、一番単語が多い言葉だとも言われてますが、言葉でもですね2つあるんですね。書かれた言葉が私たちの教会の名前でも使われているロゴスになります。そして聞いた言葉がレーマといって、ここではレーマが使われているんです。つまりどういうことか、書かれてある神の言葉、これを聞くときに、これは自分のものであるという確信が与えられる。これ時々起こるんですね。説教した後にですね、あれ、なんであの牧師さんは私のことを知っていたんですか、ね、知らないんですよ。これは聖霊が語ってくださったんですね。人格のある、目に見えないんだけれども人格を持った方が自分に、また人格を持っている自分に語ってくださっている。これがレーマになっていくんですね。ロゴスがレーマになっていくんですよ。そしてそれによって神との人格的な交わりを開始することができる。次に必要なステップ、これが信じたことを心に蓄え、また口で告白するようになります。同じくローマの10章9節と10節にこう書いてあります。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。 人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。言葉で言い表すということで、神の救いの御業が起こるんだよと。ことなんですね。これが二つ目です。ですから、聞いて信じて、そして信じたことを告白していく、口で言い表していく。イエス様がこの重要性を、次のようにお話になっています。マタイの10章の32節と33節で、ですから私を人の前で認める者は皆、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人の前で私を知らないというようなものなら、私も天における私の父の前でそんなものは知らないと言います。この公にするってとっても大事ですね。例えば付き合っている男の人と結婚をするときに、まあまあ、女の人でも構わないですけども、ね、人の前で私たちは結婚しますと言わずに、実質的な結婚生活成り立たないんですね。なぜかといったら、その2人はもうすでに社会の中に生きているわけです。でその社会の中での2人の関係が定められていって、家の中での結婚生活の内実も出来上がってくるんですね。これと同じなんですよ。信じて口で告白していく、他人の前でも自分の信仰を言い表すということは、イエス様との関係がそれによって実質的なものになっていくんだということになっていくわけです。で、今度は口だけで言うだけではなく、真実な行いで現れてないといけない。これが教会の目的になってきます。まあ、先ほどの告白するというのも目的なんですけれども、今度は、この真実な行いですね。イエス様がこう言われました。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさいと。イエス様が自分を愛してくださったんだということを互いに分かち合っていきなさいということをイエス様が命令されている。実践する、目で見える形で行いによって表していく。だから先ほどの夫婦の関係に戻すならばですね、結婚していても同じ屋根の下にいても一言も何か交流がなければ家庭内離婚ですよですね。キリストは信じている、口では言ってても教会いらないよって言ってるのは、まさに家庭内離婚と同じことをやってるとしてほしいですね。で、このような順番になりました。わかりますか？内側から御言葉と霊との関係、そして信仰との関係から、神の命令を聞いてそれを信じていく、そしてそれが外側に少しずつ出てくるんです。口で言い表す、そしてその口から今度は行動に表していく。それで形ができていくんですよ。内から外に来るわけなんです。そこで教会にはいくつかの活動が神によって定められていて、使徒の2章の42節に、彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていたなんですね。まさに今私たちがしていることなんですね。使徒の教えを固く守るというのは、まさに聖書を固く、その聖書に書かれている教えを固く守るということです。そして交わりをしますよね。インターネットだけでは交わりはできないですよ。そうですね、実際来ないと。そして次にパンを裂く、これ生産に預かることです。パンを裂く、イエス様の十字架、死を思い起こすことです。そして祈りをする、互いに祈っていきますよ。そして今書かれている42節、2章の42節の手前では、バプテスマを受けたという言葉があります。バプテスマを受けることも、水の洗礼、バプテスマですね、洗礼を受けることも、これも教会の中で行っているわけですね。で、霊典と呼ばれます。この2つがですね、バプテスマと聖餐というのが、霊典、礼拝の霊に点ですね、 時点の点が。これは、イエス様も教えられて、使徒たちも実践し、また手紙の中でもこうしなさいと命じられていることです。この2つはですね、これを行っているわけです。そして教会の中に神様キリストがですね、賜物を与えると言われました。使徒であって、預言者であって、そして最後に牧師また教師であるって書いてあるんですね。そして御霊の賜物があるよと、知識、知恵の言葉、癒し、信仰、予言、あとは異言、異言の解き明かし、あとは憐れむとかですね、あと教える、いろんなのがあります。でこれを用いてって行っていくわけなんです。でこの外側というのは、ちょうど例えるならば卵の殻のようなものです。殻では成り立たないわけですよ、中身何にもなかったら。でも殻がなければ卵はぐちゃーってなっちゃうんです。ですね。殻は必要なんですよ。けれども中身あっての殻なんだよ。ということなんですね。イスラエルは、分かりましたよね、もうここまで来たら。卵ないのに殻だけ持ってきたみたいなもんですね。そこでこれから私たちが神様から受けなければいけないチャレンジは、卵があるか、中身を持って教会に来てるかなんですよ。もしいや私ないかもしれないと思っても、安心してください。そう思ったっていうのは、つまりは今神様から語りかけられてるんですよ。レーマを受けてるんですよ。レーマを受けています。もう神様愛しておられます。語ってくださってます。これが外側に出ていくように、自分が本当に神様との関係を、神様の命令をですね、受け取っていってください。そしたら表にも出てきま す、ね、お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。本当にあなたが私たちに与えておられる、たっとい、霊の交わりを感謝いたします。ここにいる兄弟姉妹に、あなたが聖霊の満たしを与えてくださいますように、あなたの語りかけを与えてくださいますように、主よ、あなたの御霊の流れが内側から外側に、生ける水がほとばしり出るようになるとあなたは約束されました。どうぞ主よ、それを行ってください。お願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。ハレルヤ、ジーザス、お願いします。